それでは Windows サーバー 2012 R2 Essentials の基本機能について解説をいたします。私、Microsoft MVP Windows Server for Small and Medium Business の澤田と申します。よろしくお願いいたします。前回もご紹介しました Windows Server 2012 R2 Essentials Edition の特徴について少しだけおさらいをいたします。前回紹介しました Windows Server 2012 R2 Essentials の特徴として、中小企業向けの環境に導入できるサーバーソリューションで25名ユーザーまでということはご紹介させていただきました。簡単なセットアップ環境であったりとか、クライアントにインストールする内容や、フルバックアップ機能ですね、こちらの方であったり、あと社外からウェブブラウザを使ったリモートアクセスなどなど、今回紹介するところはこちらの方になります。オンラインサービスとの連携については次回紹介させていただきます。はい、こちらは前回見ていただいた方は、全く同じものが出ておりますけども、今回一つだけ追加をさせていただきます。二代目のサーバーが登場します。二代目のサーバーのファイルサーバーの機能の連携を一部紹介させていただきます。はい、専用の管理画面。こちらの方、Windows Server Essentials Dashboard という長い名前がついているんですけども、こちらの方を使ってユーザー、デバイス、記憶域の管理をしていきます。どんな画面かなということで見ますと、Windows Server 2012 R2 の基本画面、このような画面になっておりまして、上側にタスクごとに分かれたメニューが表示されています。今回表示されているのはホームというタブですので、ホームというタブの中には Windows Server 2012 R2 Essentials を利用するにあたってセットアップをしていくためのタスクメニューが一覧として表示されています。こちらのタスクが完了していきますと、チェックが入った状態でどんどんチェックが進んでいくという形になります。なので、サーバーをセットアップする、どうしたらいいのかなということを悩むことがなく、このまんま上からタスクを進めていくということで、サーバーがすぐに使える環境になるということになります。それでは、ユーザーの管理画面について確認をしていきます。ユーザーの管理画面では、ユーザーの一覧が表示されています。ユーザーの一覧では、管理者、それから標準ユーザーという2つのユーザーグループに分かれて管理が行われています。こちらのユーザーグループの方は一覧表示されていますけども、どのような内容かと言いますと、名前、これはユーザーのログイン名ですね。ログイン名ではなく表示名の方です。それからログオン名。ログイン名、サインイン名、表記はいろいろありますけど、ここではログオン名という形になっております。それから、ファイルの履歴の管理、Windows 8.8 以降で新しく登場した機能の管理もここでできるようになっています。それから、Anywhere Access という新しい言葉が出てますけども、こちらは、社外のネットワークから、ルーターを通じて Windows Server Essentials にアクセスするための機能と思ってください。こちらの方の、許可、誰に許可しているのか、許可されてないのかということも一覧で見ることができるようになっています。そして最後にアカウントの状態ですね。こちらの方が有効無効になっているかということは一覧を見るだけでパッとわかるようになっている。このような形になっています。今回は紹介しませんけども、こちらの管理画面からユーザーを追加したり、ユーザーのステータスを変更したり、あとパスワードの変更なんていうこともできたりします。Windows Server 2012 R2 からの新しい機能としてユーザーグループというのが登場しました。このユーザーグループというのは、管理するユーザーが増えていった場合に、簡単にユーザーの権利、アクセス権であったりということをまとめるためのグループです。少し専門的な言葉を知っている方であれば、セキュリティグループと思っていただいて間違いありません。こちらのセキュリティグループ、いわゆるユーザーグループに設定された内容を各ユーザーに適用する。適用するにはメンバーに所属するということをするんですけども、こちらをすることによって、 一件一件ユーザーに対して共有ホルダーの設定をアクセスする、しない、読み取りどうするということを設定しないで、ユーザーグループを選ぶだけで設定が終わるということで、より大きなユーザー、大量のユーザーに対して設定が賄うことができるようになっています。次はコンピューターの管理です。ダッシュボード上ではデバイスの管理となっていますけれども、多くの場合はコンピューターとなるので、ここではコンピューターの管理として表記を入れております。コンピューターの管理では、Windows Server Connector と言われている、特殊なプログラムをインストールされたコンピューターがこの一覧表に乗っかってきます。Windows Server Connector といわれるものがインストールされ、一覧表に表示された場合には、以下のようなものが、一覧表の中に表示されてきます。まずサーバーの名前ですね。それから、今、オンラインであるか、オフラインであるか、という形なんですけど、これは実際サーバーコネクターがインストールされて、通信されてるかされてないかということの状態になってます。それから、更新プログラム適用状態、それからセキュリティセンターの状態、あとは Windows の中の、イベントログではないんですけども、ある一定のアラートの状態、こちらの方も一覧表示の中に表示されてきます。こちらは Windows Server Connector を通じてダッシュボード上に表示されるようになってますので、オンラインでない場合は過去の状態、すなわち最後にオンラインになった状態が表示されているという形になってます。次は記憶域。いわゆるサーバーホルダーですね。こちらの方になります。サーバーホルダーというのは共有ホルダーのことになります。共有ホルダーは皆さん多分ご存知だと思いますので、あまり深いことは話しませんけども、共有ホルダーの、管理するために一覧化されていると思ってください。共有ホルダーの接続する名前、それから物理的な場所がどこであるのか、それから空き容量がどれくらいあるのか、こちらの方がダッシュボード上で一覧表示されています。共有ホルダーの管理で一番めんどくさいのは、共有ホルダーがどれだけの容量、あと空いているのかというのが見れないというのがやはり一番困難になってますが、ダッシュボード上でこのように表示されていると、どれくらい空いているのかなということがわかることになりますので、これは非常に便利な機能だと思います。それから画面上ちょっと見にくいんですけども、こちらの人事、一番下ですね。人事と言われているこちらの方は、先ほど画面一番最初の方でシステム要件の中に出してきました。セカンドサーバー、いわゆる2代目のサーバーの共有ホルダーもここの一覧の中に追加することができます。設定方法は、普通の共有ホルダーと同じ設定方法で構いません。どこのサーバーの共有ホルダーをここに表示させるということをされるだけで管理ホルダー、管理ダッシュボード上に一覧として表示されるようになっています。今までユーザー、デバイス、記憶域の表示に関して出てきましたけども、そもそもこのサーバーがどういう状態であるか、っていうようなことも表示することができます。それはシステムの正常性と言われてます。例えば、ここで表示されていますのは、サーバーホルダーがシステムドライブにあります。共有ドライブがシステムドライブにあるということは、システムドライブ内の空き容量を圧迫して、システムが正常に稼働しない可能性がありますので、Windows Server Essentials ではそのような状態を警告とみなして一覧表示になっています。二つ目の表示。こちらはアラートではない。単純なハードディスクされてないフォーマットが接続されましたよという形になっているんですけども、Windows Server Essentials ではただ表示されているのではなく、アラート表示に対してどのような解決策をしたらいいのか、ここでは新しいドライブがつながってますので、フォーマットをしてデータ用のドライブにするのか、バックアップ用のドライブにするのか、または記憶域にするのかというような選択肢を 示しながら、それの解決策をここで用意しています。右側ですね、ここの問題のトラブルシューティングというところをクリックすると、実際に、サーバーフォルダーをフォーマットするウィザードが立ち上がってきて、サーバーフォルダーをフォーマットするという、次のアクションまで実行するようなことも機能として備わっています。もう一つあります。正常性の監視はダッシュボード上にしか表示されませんが、これを例えばメールで見たい、それとか過去のシステムの状態を確認したいという場合にはシステム状態レポートというものがあります。このシステム状態レポートを使いますと、過去ではないですね。一定時間に定められた時間に Windows サーバー Essentials がすべての登録されているコンピューターのアラートの状態を確認をし、かつ更新プログラム、記憶域はどうなっている、その他諸々の状態の把握をしたものをレポーティングしてくれる機能になります。レポーティングが終わりますと、単純に HTML5として保存されるだけではなく、メールの配信という形でもできますので、わざわざサーバーにログインしなくても、今、コンピューター、サーバーの状態はどうなっているのかっていうのを管理者の方はメールを受け取って確認することができるようになっています。それでは、セットアップ画面をちょっと確認してみます。Windows サーバーをセットアップすると、アクティブディレクトリーが何、あれがどうの、というような難しい話が出てくるかもしれませんけども、Windows サーバー2012 R2 Essentials では、この4つ、会社名、内部ドメイン名、いわゆるネットワーク名と思ってください。それからサーバーの名前、それから管理者の名前、この4つを決めるだけで、今の Windows サーバー Essentials の機能がすべて利用できるようになっています。あとは次へというクリックをするだけで全てのものが利用できますので、サーバーのインストールといっても難しいことはありません。クライアントの方のインストールを確認してみます。クライアントのインストールは、アクティブディレクトリであると AD に参加する、しないとか、そういうようなことがありますけども、それも意識しなくて利用することができるようになっています。じゃあ、どのようにするかというと、ウェブブラウザーを使ってください。ウェブブラウザーで、サーバー名すらコネクトという URL、こちらの方にアクセスしますと、右の方に出ている青い画面、こちらの方が自動的に立ち上がってきます。こちらの方からインストール専用のプログラムをダウンロードし、そのインストールすることで、ウィザードが立ち上がり、インストールが終わるというようになります。いくつかの設定画面はありますけども、そこは、書いてある通りの、どっちにしようかなっていう選択肢を見ていただければ大丈夫なようなものになってます。インストールというのはこの2つで終わってしまいますので、何か難しいことを要求されるということはないので、皆さん、ぜひぜひやってみてください。補足としまして、マッキントッシュもあります。マッキントッシュに関しても全く同じことになってますので、こちらの方も、同じウィザード、ここですね。Windows の場合はこの青い四角の中ですけど、Mac の場合は下の方を選んでいただくと、Mac 用のソフトがダウンロードされますので、そちらの方を利用してインストールをしていってください。次に、Windows サーバー Essentials のバックアップについて確認をしていきます。まず、サーバーのバックアップです。サーバーのバックアップは、最初のセットアップの時点では何も設定されておりませんので、サーバーバックアップのウィザードを立ち上げたいと思います。立ち上げる場所は、一番最初にご紹介しました、ホームの開始するの中にある Windows サーバーですね。このバックアップというタブをクリックすると、 自動的にサーバーバックアップのウィザードが立ち上がっていきますので、サーバーのバックアップ先、どのディスクにバックアップしましょうか、それからサーバーの何をバックアップしましょうか、それからいつバックアップしましょうかというような問いに答えていただくと、自動的にサーバーバックアップが完了します。サーバーバックアップのスケジュールは1日2回までというのが規定ではありますけども、30分単位に何回でもバックアップすることはできますが、あまりスケジュールの間隔を短くしてしまいますと、ディスクの容量が非常に大きくなりますので、そこは皆さんの方で調整をしてみてください。バックアップが終わったら一度復元の方法も確認したいと思います。サーバーの復元の方法というのは、なかなかサーバーが壊れるということはないとは思いますけども、サーバーを復元する場合は、インストールメディア、DVD のインストールメディアがあると思いますので、まずそれを立ち上げてください。それで、ここの詳細オプションですね、こちらの方をまで表示させていただいたときに、イメージでシステムを回復というメニューがあります。こちらをクリックすると、このようなイメージのバックアップから回復するというようなことができます。あとはウィザードに従ってどこの場所に何を戻しましょうかみたいなことが出てきますので、そのようなことの指示に従っていただければサーバーが自動的に回復されます。サーバーはフルバックアップだけではなく、各ファイルやフォルダもバックアップから戻すこともできますので、こちらはダッシュボード上からサーバーのフォルダやファイルをバックアップ、戻すというような機能を選んでいただければ、自動的に戻るようになりますので、そちらのウィザードの指示に従ってください。サーバーのバックアップ、それからサーバーの復元、こちらの方が終わりましたので、次にクライアントのバックアップと復元について確認をしていきます。クライアントのバックアップというのは Windows Server 2012 R2 Essentials の最大の特徴になってます。基本的には何もする必要はありません。 Windows Server Essentials のコネクトをインストールされた段階、すなわち管理画面に表示された段階で Windows Server クライアントというのバックアップが自動的に始まります。ただし、Windows のクライアントのバックアップの方は、指定時間というのがあります。まあ、規定では18時から9時、まあ、ビジネス時間帯外ですね。こちらの時間帯で、クライアントのバックアップが開始されるようになっていますが、これは、クライアントがバックアップをするのではなく、サーバー側からバックアップしてくださいねという指示が飛びますので、それにクライアントの方が応じてバックアップをされるという仕組みになっています。そのため、何時にバックアップをしてほしいとか、何時からバックアップをしてほしいとかという指定ができないというところが特徴になっています。クライアントのバックアップが終わりましたら、次にクライアントの回復の機能を確認します。クライアントの回復の機能を確認するにあたって、事前準備があります。それは、クライアントをまず立って、復元するためのインストールメディアというものがまず必要になってきますので、まずそれを Windows Server Essentials のダッシュボードから作るという作業が必要になります。サーバーの場合は DVD インストールメディアがありましたので、それを使います。クライアントの場合はこちらで作成をするということになります。作成する場所としては、クライアントコンピューターのバックアップタスクというものをクリックすると、プロパティ画面が出てきますので、クライアント復元サービス、こちらの方を機能を有効にして、するということで、クライアントの復元キーが作成されます。ただし、クライアント復元サービスには Windows PE のイメージが必要になりますので、このイメージをインターネット上からダウンロードし、インストールしておく必要性があります。こちらのクライアント復元サービスを実行しますと、 ツールというタブの中からキーの作成というものが選べるようになりますので、このキーの作成というところで USB フラッシュメモリー上に、先ほどの、DVD メディアの代わりになるあのクライアントを立ち上げる回復キーというものを、インストールしていくことになります。こちらの回復キーを使って復元したいコンピューターを起動することによって、クライアントコンピューターの復元というものができるようになっています。それではクライアントの復元の画面をちょっと確認してみます。先ほどのキーを使って起動をしますと、クライアントの復元の画面、このようなDOSなんですかね、こちらの方の画面が出てきます。64bit 版、それから 32bit 版のメニューが表示されますので、それぞれのクライアントのマシンのスペックに応じて、メニューを選んでいってください。選べますと、このようなシステムの完全復元というウィザードが立ち上がってきますので、こちらもサーバーと同様、どこのディスクに何を復元するかというところの指示をしていただけると、クライアントのコンピューターがバックアップから戻されるということになります。クライアントのバックアップまで終わりました。次は社外からのウェブアクセスということで確認をしていきます。やはりあのサーバーですので、何か営業さんが社外からあの資料なんだっけっていう確認をしたいと思います。そういうようなものも、Windows Server Essentialではすぐに利用できるような状態になってます。Web ブラウザを使って Windows Server Essentialsにアクセスしますと、このような画面が出てきます。デバイス、共有フォルダ、リンク、この3つの機能が出てきます。それぞれ何ができるかということを確認していきますと、共有フォルダー。まず真ん中の共有フォルダーはご想像の通り、この中のサーバーに入っている文書に対するアクセスができるようになってます。デバイスについては、まずデバイス、それぞれのデバイス、まあ、コンピューターのバックアップ、それからリモート接続、この2つの機能が提供されます。それからこちらのリンクなんですが、これは自由にカスタムできまして、URL、自由なアクセスを設定することができ、ウェブサイトにリンクで飛ばすことができます。社内で使う場合には、社内で、の社内ポータルみたいなものをここに用意するといいかもしれません。それから、この画面を使うと、もう一つできることとしましては、ユーザーアカウントのパスワードの変更ができます。ユーザーパスワードの変更は、ここであるユーザー名が右上に出てますので、この右上をクリックすることで、ユーザーパスワードというのの変更ができるようになってます。共有フォルダーのアクセスだけ、ちょっとだけ詳しく見てみます。もう、エクスプローラーと大して変わらない画面ですね。このような画面でファイルを編集したり、新しく作ったり、情報を見たりというようなことができます。もう本当に変わらないです。ただやっぱりネットワークのブラウザーですので、直接編集ということはできませんので、ファイルを一度ダウンロードして編集する。編集終わったらアップロードして元に戻すという作業の手間はどうしても発生します。サーバーへのアクセス方法をまとめてみました。今までサーバーへのアクセス方法という場合では、社内でアクセスする場合、それから社外でアクセスする場合、この2つのパターンがあったと思います。こちらの方を確認していきますと、社内からは、まあ、スタートパッド、それからエクスプローラーを使って共有フォルダーにアクセスしたり、それからダッシュボードや Office 365みたいなものは、ウェブブラウザを使ってアクセスすることができるようになっています。社外からアクセスする場合の話というのは一番こちら側の話です。ウェブブラウザーズ。ほとんどウェブブラウザーを使って Windows Server Essentials の機能にアクセスするということに注意していってください。インターネット越しのリモートインストールということです。ドメイン参加するときによくあるのは、 本社に行かないとドメインに参加できませんよねみたいなことをよく言われる方がおっしゃるんですけども、そんなことはもうエッセンシャルではないようになってます。どのようになってるかというとこんな感じです。こちら側が本社側です。向こう側が本社以外ですね、支社という形で表記されています。こちらの本社のインストールについては、コネクターをインストールしますよということで、ウェブブラウザーを使ってサーバーに対してアクセスするということは前回説明した通りです。全く同じことを支社の方でもやっていただくだけで、同じようにクライアントにサーバーのコネクターがインストールされます。何が違うかと言いますと、このサーバーがどこであるかということがわかるリモートウェブアクセスの URL が支社側でわかっている必要性があるということ以外には、インストール方法は全く変わりませんので、コンピューターを新しく支社の方に用意して、リモートウェブアクセスの URL にクリックアクセスするだけでもうサーバーの機能がすべて使えるというような状態になります。最後になりますけども、Windows Store アプリというものを使ったサーバー管理というものもできます。こちらは簡単なおさらいになります。今までの機能が Windows Store アプリ、まあ、ここではずらずら、本当は画面はこんな四角の状態なんですけど、それを全部つなげた状態でこのようになってます。何ができるかって言いますと、左の方からアラートの表示、それから共有フォルダーにアクセス、オンラインストレージです。それからメディアライブラリ、ユーザーの管理、デバイスの管理という形で、こちらの方をクリックすると、様々な機能にアクセスすることができます。今回はこちらのデバイスの管理の方にアクセスしてみたいと思います。デバイスの管理、まあ、ここではエッセンシャルサーバーにアクセスしようと思うんですけど、こちらをクリックしますと、バックアップとリモートという機能がアクセスするようになっています。では今回はリモートの方を接続してみますと、このような画面が立ち上がります。Windows 8では2画面分割ができますので、左側に先ほどの Windows Store アプリのメニュー画面、こちらの右側の方にリモートデスクトップの画面、これもストアアプリなんですけど、こちらの方のストアアプリによるリモート接続ができるようになります。この2画面ですね。こちらの方によって、もうこの中でサーバーの中、今回はサーバーでしたけども、例えばクライアントであればクライアントをリモート接続するというようなことができるようになっています。これは社外であっても社内であってもアクセスできますので、皆さん活用するようにしてみてください。